This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからは最新のニュースをお送りするデイリーニュースセッション。まずはこちらのニュースからです。安保理会合でイスラエルとイランが非難の応酬。イランによるイスラエルへの報復攻撃を受け、国連の安全保障理事会の緊急会合が開かれ、両国の代表者が非難の応酬を繰り広げました。この会合はイスラエルの要請を受けて開催されたもので、イスラエル側は、イランはレッドラインを越えた。我々には報復する権利があるなどと主張。一方のイラン側は、今回の攻撃は国際法で認められた自衛権の行使であり、軍事施設のみを標的にしたものと訴えるなど、議論は平行線をたどりました。こうした中、日本政府はこれまで一時停止していたウンルワ、国連パレスチナ難民救済事業機関への資金拠出を再開し、送金の手続きを完了したと発表しました。手続きが完了したのは3500万ドル、日本円でおよそ52億円で、ガザ地区の女性や乳幼児を対象とした物資の供与や、ヨルダン川西岸地区への医療サービスの提供などに使われるということです。死刑執行の当日通知をめぐる訴訟、大阪地裁が訴えを退ける。死刑の執行を当日に通知するのは、不服を申し立てることができず違法だとして、死刑囚2人が国に慰謝料などを求めた裁判で、大阪地方裁判所は今日、原告側の請求を退ける判決を言い渡しました。現在、死刑の執行は、執行の1時間から2時間前に死刑囚に知らされるようになっていますが、原告側は不服を申し立てる手続きを取る時間がないのは刑事訴訟法に違反しているほか、適正な手続きを取らなければ刑罰を科されないとする憲法31条にも違反すると主張しました。対する国側は、死刑囚の心情の安定を図り、自殺や暴動を回避する目的があると指摘した上で、死刑囚は死刑の執行を受け入れる義務があるなどと反論していました。岸田総理の政権運営に影響か。明日、衆議院3選挙区で補選の告示。明日告示される補選は、衆議院東京15区と島根1区、長崎3区で、東京15区と長崎3区は政治と金の問題で共に自民党を離党した柿沢未途前法務副大臣と谷川弥一前衆議院議員の議員辞職に伴うものですが、自民党は独自候補の擁立を断念しています。一方、島根1区は旧統一教会との関係が指摘された細田博之前衆議院議長の死去に伴って行われ、事実上の与野党対決となります。岸田政権にとっては自民党の裏金事件を受けて初の国政選挙となり、結果が政権の命運を左右することになりそうです。投票と開票は今月28日に行われます。円安止まらず、154円台に迫る。今日の東京外国為替市場、円相場は1ドル153円90銭台をつけ、1990年6月以来、およそ34年ぶりの円安水準を更新。午後5時現在、1ドル153円90銭から91銭となっています。 イランによる攻撃の後、イスラエルによる反撃がないことから、先週末に低下していたアメリカの長期金利が上昇に転じ、日米の金利差が意識され、再び円安が進んだ形です。円安が進行していることについて、鈴木財務大臣は万全の対応を取ると述べ、市場の動きを牽制しました。一方、今日の日経平均株価終値は先週末に比べて290円ほど安い 39,232 円80銭でした。東京電力柏崎刈羽原発7号機で燃料装填の作業を始まる。政府が再稼働を目指す新潟県の柏崎刈羽原発の7号機について、原子力規制委員会は今日午前10時に原子炉に核燃料を入れる燃料装填の作業を承認。これを受け、東京電力が午後から作業を開始しました。これは再稼働に向けた動作確認の一環で、制御棒が正常に動いて核分裂反応を抑えられるかなどを検査するということです。7号機の原子炉に核燃料が入るのは2016年10月以来およそ7年半ぶりです。再稼働をめぐっては地元の同意が焦点となりますが、新潟県の花住秀代知事は同意するかどうか明らかにしていません。水原容疑者、大谷選手に借金の肩代わりを依頼か。ドジャース大谷翔平選手の元通訳水原一平容疑者が違法賭博による借金について大谷選手に肩代わりしたことにしてほしいと口裏合わせを依頼していたとニューヨークタイムズの電子版が報じました。水原容疑者は先月20日試合後のチームミーティングで今回の問題について大谷選手に賭博の借金を肩代わりしてもらったと説明したとされています。ただ英語による説明だったため、その後大谷選手が二人きりの場で改めて水原容疑者に詳細を求めたところ、金を盗んでいたことを打ち明けたということです。この際に水原容疑者は大谷選手に対し、借金の肩代わりをしたとする周囲への説明に沿うよう口裏合わせを頼んだということですが、大谷選手はこれを拒否、代理人や別の通訳を呼び協議を行い、この場には水原容疑者の妻もいたとされています。水原容疑者は大谷選手の口座からおよそ24億5000万円を不正送金した疑いで連邦検察に訴追されています。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。